常任委員会ピックアップ。12月定例会での審査内容の一部概要をお伝えします。常任委員会とは、姿勢は範囲が広く内容も複雑なため、市議会では委員会を設けて本会議の予備的な審査や重要な事柄の調査をしています。現在4つの委員会に分かれ、議案などを審査しています。委員長報告を映像でご覧いただくことができます。二次元コードがあります。予算常任委員会、所属委員、委員長上石田雅子、副委員長上田忠宏、委員議長中野光一を除く全員。令和6年度立党市一般会計補正予算第5号の審議より、山の施設の指定管理委託料2年間分は本当に妥当な金額なのか、債務負担行為補正問い、補正額が先方から提出された事業計画の金額と同額になっており、事業者の言い値になっているように感じるが、いつもこのようなやり方なのか。答え、いつもこのようなやり方ではあるが、あくまで限度額を確保するということであり、実際の執行額については今後の協議において決定する。問い、新友館と森の未来館は同一業者となる予定だが、例えば業務が重なる部分については交渉ができる範囲があると考える。協定を結ぶ際に交渉すべきと考えるがいかがか。答え、協定に向けた協議を進める中で最終的な内容を決定していく。妊婦健診が半減している？母子保健事業。問い、妊婦一般健康審査委託料が半減しているが、要因は何か。また、大事な健診であると思うが、健診を受けないことで影響は出ないのか。答え、対象者数の見込み減によるもので、当初1ヶ月66人を見込んでいたものが、現在60人程度である。また14回すべてを受けられない方や、早期に入院される方もおられる。受診券を受け取ったが妊婦健診を受診されない方はほとんどなく、フォローが必要な方には妊婦健診の受診も含めフォローしている。総務常任委員会、所属委員、委員長上田忠宏、副委員長上石田雅子、委員川島恵、寺田康弘、島田理恵。人事院勧告に基づく特別職、一般職等の給与等改定。令和6年人事院勧告に基づき、本市の特別職、一般職等の給与等の改正における条例改正が提案されました。人事院勧告、日本の国家公務員の給与や勤務条件について、人事院が内閣及び国会に対して行う意見や勧告、主に公務員の待遇を適正に保つことを目的としている。1. 立党市市長副市長の給与等に関する条例及び立党市教育委員会教育長の給与等勤務時間その他の勤務条件に関する条例。 2. 立党市職員の給与に関する条例等の2つの条例についての一部改正を審査しました。問い、1、2、それぞれの影響額は。答え、1は約10万7千円、2は約1億2800万円である。改正の主な内容。令和6年度に影響するもの。1、令和6年12月の期末手当の支給月数を 0.05 月引き上げ1.75 月とする。2. 令和6年4月1日に訴求して、給料表の水準を引き上げる。令和6年12月の期末手当の支給月数を 0.05 月引き上げ、1.275 月とする。また、勤勉手当の支給月数を 0.05 月引き上げ、1.075 月とする。環境建設常任委員会、所属委員、委員長竹村進、 副委員長梶原美穂、委員田村高光、三木聡、里内秀幸、伊吹優。道の駅今世の里立東の指定管理等ご議案を審査。指定管理者の指定について審査しました。問い、道の駅今世の里立東は比較的安定していると思うが、採点結果で7名中3名が及第点にならなかった理由は。答え、委員から施設の PR が足りない、販売物販が少ないなどの批判的な意見があった。写真が1枚、道の駅今世の里立東。問い、バンガロー村の委託料が若干減額されている理由は。答え、隣接するオートキャンプ場との相乗効果で、施設の利用者の増加が見込める。問い、親友館の指定管理候補者は、会社設立から2年未満で、フォレストアドベンチャーの管理実績しかない。管理者として問題はないのか。答え、市顧問税理士に財務状況等を確認いただいた。特に問題ないとの見解である。市営住宅管理条例の一部改正について審査しました。問い、18歳以下がいる場合の入居者資格が緩和される。仮に18歳以下の子供が働き、それなりの収入があれば入居資格から外れるのか。答え、世帯年収が月額21万4千円を超えると入居資格の対象から外れる。指導路線の認定について。問い、上曲り下京伝線と笠川稲荷神社公園線は避難通路を設置しないのか。答え、上曲り下京伝線は開発指導要項により設ける必要がない。また笠川稲荷神社公園線は先線が公共用地のため設けていない。文教福祉常任委員会。所属委員、委員長西田聡、副委員長青木千尋、委員桜井博、塩見隆、奥村明、谷口律香。介護サービスのさらなる充実に向けて、立東市内3県域の実情に応じた質の高い介護・福祉サービスの充実に向け、職員配置の柔軟化を可能とする条例改正について審査しました。問い、今回の改正は、常勤職員がいなくても非常勤職員で常勤換算できるという考え方だが、利用者へのサービスの低下につながらないか。答え、今回の改正には2つの要素があり、例えば非常勤 0.5 人を2人で常勤1人とすることができる常勤換算の部分と、各地域包括支援センターにそれぞれ3職種を当てるという形になっているところを柔軟に組み合わせることができるという部分である。どちらの要素についてもサービス低下につながらないよう考えていく。問い、条例改正後も常勤職員がいる間はそのままの体制でいくということでいいのか。答え、今回の改正は今後人材確保が難しくなってきた場合の対応であり、当分の間は常勤職員でいけるものと考えている。森の未来館の指定管理者についても審査しました。問い、親友館と指定管理者が同じになることでの相乗効果は見込めるのか。答え、それぞれの施設の使用用途に違いはあるが、重なる部分についてはコストを抑えるなどの相乗効果を念頭に置き運営するよう、指定管理者と話をしていく。